はい、おはようございます。チムシ松本のデジオムシの声 with 芦田がまちゃんでお届けする社内放送なんですけども、本日は各月ゲストのほぼ各月ゲストぐらいになっております。どっちスタートでしたっけ？ KTW ミブロでしたっけ？ミブロ KTW でしたっけ？
もう今もうミブロだけだ、
ね、あ、ミブロ代表塚本健太郎さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。ガチでおはようございます。ただいまの時間5時13分
です。5時13分です。この形は初めてではないでしょうかっていう、塚本さんが運転している車内放送なんですけどゲストは車も運転しているっていう。違います？別に普通に喋れるもんですか？
いやいや全然普通でしょ。
まあ普段別に喋りまくってますもんね、車とか。いや
ー、今回はなんで福岡に来てるんでしたっけ？
記憶に割と新しい、あの世に発表したのが割と最近だった、あのトラウマとなった1ヶ月戦争
発端となった
去年の、すでに何人かから今年のデジオの感想はほとんどもうそれだった、
はいはい、
なんかあったらいじられる1ヶ月戦争のがもう去年そのイベントだったんですよね。そのトップウォーターの、クラブがありまして、サーフィスボムっていう、でそこの、春の大会にゲストで呼んでいただいて来ておりまして、で昨日大会が終わり、塚本さんと一度交流して、今日は別の場所に
釣りに行く、
魚釣りに行く。
釣りに行きがけの車内でデジを取ったことあるの？
ないですね。
ないよね。
やっぱりテンション上がりすぎて、両人とかの車乗ってる時に。そのことを考えることはあるんですけど、やっぱまだ多分できないですね。なんていうかテンション上がってて、うわーってもう本日の釣りの話と人の文句言って終わるんで、車内が取れねえだろうと。それをやそんな落ち着いたことをやって釣り場に行くっていう想像がつかないんで、
やっぱり心のゆとりなんですよ。
心のゆとりですね。なんだろうな、それあの欲してる部分はあるんですけどね。あの嫁はなんていうんですかね、穏やかな人なんですよね。ピリッとはしてるんですけど、その求めてるものが基本姿勢が、まあ女性ってそういうもんなのかもしれないですけど、あの平和な生活を求められてて、まあよく僕と結婚したんだと思うんですけど僕は基本的にはファイティングスタイルなんでですけど、やっぱりできるだけその嫁といる時には穏やかな空気を作らないといけないなと思うことがを感じますね。
そうね。
そのためにはやっぱりなんかいない時にはめちゃくちゃ足こぎして働いといて、で、あの心の余裕を持っとかないと、多分一緒にスーパー行っててもあの そんなチラチラ時計見るとかそんなのはないんですけど、うん、それが伝わ、あの仕事に戻らないととかっていうのが伝わるとよろしくない、
うん、そうね、ね、
言ってる意味がないですから、そういうことは近頃特に思うようになり、あのそういう時にやっぱりタイミングもあると思うんですけど、パッて西根さんの日記を見てたら、うん、仕事は12時までと決めている、うん、すぐそういうのを取り入れるんですけど、それだと思って、あのずるずるやろうと思ったらずるずるできるけど、もういつまでやるのというか、それは絶対もう超えなくちゃいけない時は来るんで、例えば6月の末に塚本さんも今年も参加されるキャスティングさんの南柏店のイベントがありますけど、もう多分2週間そこから2週間前2週間は地獄だなって僕の場合は、それそういう以外はちゃんあのケツを決めて、そのまあ仕事場での無駄なあのヤフーオークションの時間を削らないといけないですからね。どうやっても、まあ、それが人間だし、あれなのか、無駄な時間ってあるから、ここまでしかできないって思うことで時間の有効活用っていうのは変わりますよね。何度も何度も挑戦して少しはマシにはなってきてるんですけど、
そうか、
心の余裕
どこかにね、割り切りが必要なんだと思うね。
あ、
割り切り、
はいはいはい、
割り切りっていう言葉はね、いい方向なのかどうかは分かんないけど、
はいはいはい、
ここはこう、さっきの西根さんの話じゃないけど、
はいはいはい、
12時までで決めてるとか、
はい、
それ作っていかないと、もう本当にズルズルズルズルズルズルやってしまう、
はいはい、
やろうと思ったらいくらでもできるじゃん、はい、
そうですね、うん、
そうするともうメリハリもなくなってくるし、それこそね、仕事したい時にして、で寝たい時に寝てになっちゃうから、
そうです、20代チムシやり始めた20代後半と30代前半はそんなんでしょうからね、うん、特にあの一人の時は、
うん、だからまあうちらの仕事ってほら基本在宅だからさ、
はいはい、
やろうと思ったらどこまででもできるし、頑張ってるアピールだってできるんだけれども、
はいはいはい、
それって違うなと思って、うん、ちゃんとあのなんていうのかな、社会人であろうというか、そういうライフサイクルであろうとするんだけれども、まあなかなかそうもいかない諸事情もあり、
はいはいはい、
中にはね、夜じゃないとあのそういうなんていうのかな、そういう仕事の話をしてこない人たちもいるわけで、
おお、
この時間帯じゃないとなんかサーバーが開かないからっていう理由で夜、ネット関連のね、あの方の
例えば、はいはいはい、
ウェブサイトをいじってもらったりとか、
はいはいはい、
そういうことの連絡っていうのはもう夜中って決まってるから、
へ
で、その時はもうそれに前もってそれに合わせて、
はいはいはい、
その日はもう夜そういう
深夜営業、
そう深夜営業入ってくる時間外が入ってくるっていうつもりで他のこと片付けておいてみたいな。
なるほど。一瞬あの畠山さんのこと言ってるのかなと
思
って、畠山さんも深夜営業、
深夜営業だよね畠山さんはまあまあ、いやあそこは二重生活だからすごいと思う。
うん、まあ、深夜営業になるしかないですもんね、うん、
ならざるを得ない。
そう、いや、なん本当に今10年以上ブランド立ち上げて立ってますけど、いまだにそうやって手探りで あれですね、妖怪人間みたいな、あの早く人間になりたいを目標に、だまた変、でもやっぱ変化することにちょっとビビるところもあるというか、それはなんかそんな余裕こいていいのかぐらいの、その自分もいるんですけど、今の状態がじゃあ正しいのかって言われたら、そうも思えないっていうことで、まあそれだったらあの全て人体実験じゃないですけど、試さないとわからないんで、やってみたら、世の中の仕組みって正しいじゃねえか。
大事なことなんですよ。世の中多分まっとうに普通にみんなやってることを俺らってやってない部分がいっぱいあって、
はいはいはい、
例えば納期だとかそういったところも含めてね、なんかもうできた時に出すみたいな、世の中はちゃんとその、例えばこの業界もね、はい、そのむちゃくちゃに見える釣り業界もちゃんと、まあ、何月ぐらいにこういうものが商品に出ていくとか、
はい、
このぐらいの時期までにこれを出しとかないと、ここで売り渡さないとかっていう、ある程度 の、 その常識的なものがお店の中にも問屋の中にも、そういう業界全体の中にそういうのがあって、
はい、
全然それを無視したタイミングで全然関係ない商品出し続けてるわけよ、うちらって。
はいはいはい。
それでまあまあなんとかなっちゃう程度の数だから、
はいはいはい、
なんとかなってるっていうだけの話で、これ普通に例えば大手がこれやると多分怒られるなっていうようなことやってる、
うん、
だからそういうものをちゃんと理解した上で年間のスケジュールを自分の中で立てて、自分たちの中でね、
はい、
でそのもちろんそれを売り手側と、でそれを作ってくれる工場とかってそういうところとちゃんと、じゃあ何月にこれを出して何月にこれで、そのためには逆算してって、このタイミングでこれをやんないといけない、ここ の、 あの PO が今あのこのぐらいの時期に入んないとこれはもうこの段階でデリバリーできないとか、
はいはいはい、
っていうのを全部やってスケジュール管理を自分でしていかないといけないの、
はい、
それがまあちゃんと、まあ世の中のほとんどの人はそれをやってて俺たちはやってないんだよね。
なるほど、うん、
創作意欲だけでやってるから多めに見てもらってる感がある。
はいはいはいはいはい。
それを最近ね、うちはほらあの業務形態がだいぶ変わってきてるもんだから、
はいはいはい、
そういうものをこう知ってこの年になってね、
はい、
結構長いことルアー売らせてもらってて、今になって、あ、世の中そういう仕組みなんすかみたいな、
あ、
来年から頑張りますみたいな話になるわけよ。だから今はまあ常にこうそういうものが、頭の中をバーッと、あそこの今締めがいくつやとか、あいつ来週のいついつまでにあそことこれの打ち合わせをやっとかんとあかんとか、
はいはいはい、
っていうものをずっと考えてるから、寝てても多分仕事してるのよ。
はいはいはいはい、
夜中にハッてなんか目が覚めちゃうんだよ、そういえばあれやってないみたいな、
うん、
だから全部それを書き出したりとか、音声でもいいからそれを録音して、
はい、
でこれこれこれと思いついたことを全部やって、でそれをノートに書いてまとめて、でそれをまた業者間とあの照らし合わせてスケジュール確認やってみたいな。いや、働くって大変だなと思う。
ですね、うん、
仕事としてちゃんとルアーを出すっていう。
塚本さん、ハンドメイドの時、ま、に、うん、あのかなりハイペースで作られてたじゃないですか、うん、それは納期を決めてたとかっていうわけじゃなく、もう
ただ自分の限界に挑んでただけだよね。独りよがりの
すげえ速度で、
そうそう、相手のこととかもお構いなしにひたすら、とにかく例えば原木屋さんをせっついて、
はいはいはい、
何か、ああ塗料がなくなった、今持ってこい、さあ持ってこい、やれ持ってこいだよねいろんな人に迷惑をかけながら、ただただがむしゃらにうわーってやってるだけ。
なるほど。
でもあれは仕事とは言えない、今考えると。
なるほど。
まあ、その結果体も壊してるしね。
はいはいはい、はい、
で家族にも心配並びに迷惑をかけて、まあ一月ぐらい病院のベッドで、これはいかんなと。
一時あのやっぱその時のそれからプラスチックが、
うん、
踏ん切りがついたといいます。
そうそうそうそう、
始まったじゃないですか、
うん、
で多分僕とかはできないなって思ったんですよ、見てて、
うん、
ただ自分の中のハンドメイドの限界は見ないといけないなっていうのはずっとあって、
うん、
まあ、まだできるんで何とも言えないですけど、だから本当の限界を見るまでやってたら逆にこれプラスチックいけないなと思ったんで、その同時進行にはなるんですけど、でもなんていうんですかね、今までのやっぱり好きな放題のやり方ではもう自分のハンドメイドの職業も形にならないなっていうのはやっぱり去年区切りがついたというか、あの来る仕事を全部受けてたらパンクするってパンクするというか、そのまあ、レギュラー生産とインスタイベントと桜みたいなイベントの兼ね合いが取れなくなっちゃったんですよね。
そうね、それあれやってる感って本当に釣りにも行けてなかったし、
塊
とか、いやあのペースでやってる、
ああはいはいはい、本当に釣りは行けてなかったですもんね。
そうそうそう、もう取り憑かれたようにただひたすらルアーを作り続けることがなんかこう自分の気持ちを吐き出してるだけというか、すごくね、まあ、内向きに回ってたんだよね、あの頃って。
でもまあ物を作るっていうのはなんていうんですかね、まあ、あの経験とアイデアの貯蓄っていうのがあるじゃないですか。だから僕も今ちょっと釣り我慢の時期なんですけど、よく考えれば、
うん、
その前にもう前っちも結構経つんですけども、5年ぐらい経つんだと思うんですけど、そのもう突破的なものを全部手放して友達に丸投げして適当にあの何とかして毎月金を振り込んでくれっていうシステムで2年ぐらい、いやまあもちろん働いてはいるんですけど、2年ぐらい仕事を緩めて釣りしまくってた時期があったんですよね。で、あの多分その時に一番やっぱ大会の成績上がってるんですけど、でそれのまあ継続で H1 も頑張って出てたんですけど、いざあの今はじゃあバランス的にどうかって言ったら、その僕の場合そのむちゃくちゃ釣りしたのはただ単に貯蓄のためではなく、スタート釣り人としてのスタートを切るにはあまりにも足元が弱かったので、釣り人としてはいまだスタートできてないなっていう、あの何か自分のにとってのその確信というか、こういうことなんだって思えれば日々の釣りが無駄がなくなっていくんですけど、あの頃はやっぱただの経験値を積み重ねるだけだったので、まあ勘だけの世界でずっとやってたんですけど、それをちょっと一回固めるというか、自分なりの釣りっていうのはこういうもんだろうっていうのをその時に作ったんですけど、作った時あの 見つけれたんですけど、
まあルアーってそれを作った人の鏡じゃないけど、作った人の経験値や理論やそういったものがそのまあ要はその人が何匹魚釣ったかみたいな部分が全部出るわけじゃない。
はいはいはいはい、
だからすごく大事だよねそういうのって。 もう大して釣りにね行けてない時期でもそういうたくさんの経験値あってやるっていうのと、
はいはい、
経験値なしで単純にねすごい手先器用だからルアー作ろうっていうのとは多分根本が違うと思うのよ、
うん、そうっすよね、うん、だからその塚本さんが釣り行けてない時もそれまでの貯蓄と形にしてないものが山ほどあったらやっぱ一回仕事モードにしてそれをある程度吐き出しとかないとっていうのが今の僕のはその状態その時期なのかなっていう気がしますけど、まあ釣りももちろん継続中ですけど急がねえとこれ思いついたルアー全部出せねえぞっていう。
そう出せないまま終わっちゃうっていうのが一番なんかそのもったいないっていう言葉が正しいかどうかわかんないけどもったいない気がするのよ。
そうですよね。
こんなアイディアあるんだけどそのやりたいなやりたいなみたいなことを言いながらね、前にアラバマのとっさんが、
はいはいはい、
いるじゃない、
はい、
で彼がその言うわけよ、この間フロリダ行ったんだけどさって、でその向こうでそのすごいビルダーのなんかおじいちゃんみたいな、おっさんっていうかおじいちゃんみたいなのがいてさって、でそこと、まあ、いろんな話をしてて、でそのおっさんが言うんだよ、これが今作ってるこれがね、売れたら、でその金 でもっとすごいの考えてるんだけど、それができるんだけどなみたいなことを言って、すげえ大変そうでさって、いやまるで未来のスカケン見てるみたいだったよっていう、すげえその言葉に傷ついてさ、
悔しいですよね。
そう。
って、それが旗から見た自分の未来か。
そう。だからああそうならないようにだけはしようって。
なんかの時に日記で書いコラムで書きましたけど。決して我々はただ時間を切り裂いて頑張ってますっていうハンドメイドの人生を全うしたいわけではないですからね。そのやり方はじゃなく思いついたことを一番ベストな、まあ僕の場合さらに言うならまあその時のベストでになるんですけど、その時のベストでどんどん形にしていくのであって、でそれをまあ世に問うていくのであって、なんか苦労人になりたいわけでもなく、できればまあ心の余裕が持てるぐらいまでは行って、なんか買えないんですって言われなくなりたいとこなんですけどね。そこはまあ難しいですけどね、変えるようになった瞬間に手のひら返されたことはいくらでもあるので、私もあれみたいな変えますよ今変えますよって言った時には、まあ、それはしょうがないですけどね、そのルアーが響かなかったからそうなってるんですけど、なんかそれが分からなく頑張って量を増やして出した結果、響かないルアーの時に量を上げたらスコーンって残ることがあるんですよね。
ああ怖いよね。
恐怖体験ですね。何度か過去にありますから、みんな順調だと思ってるんですよね。なんかすぐ売れてんでしょっていう、常にある程度その数も限界、まあ、体力とかの限界じゃなく、そうやって仕事の限界としてそのここまで出しゃ頑張ったら買えるでしょっていう、その頑張ったらっていう言い方はあれですけど、まあ普通にチェックしてもらってあれ欲しいって言って対応してもらったら買えるでしょっていう、せめて店で見てもらえるでしょっていうことをやってるんで、なんかすごい怖いですよね。もうそれが予約完売の数量で回していった方がぶっちゃけハンドメイドなんで楽なんですけど、 つまでたっても足りないですに対してごめんなさいって言ってて、今だったらごめんなさいって思いながらって、いや、ま、あそことあそこの店に残ってますって言えるんで、ほんで普通にそれで調べて買ってくれるんですよね。やっぱ近所の店でなかったっていう情報なだけで、
そうなんだ。じゃあね、別にほら
できれば答えたいっていう、
そうそうそうそう、その欲しいっていう気持ちに対して答えれないっていうのはね、そのお客さんに対してもお店に対してもそうだけど、
そうですよね、お店に対しても歯がゆいというか、まあ、お店さんは大変だと思いますけどね。それでじゃあつって数作れたら今度売れ残る可能性もあるっていうリスクがあるんで、ドキドキしながら数決められると思うんですけど、まあ残っても不良在庫とかにならないものを作って自分が釣りして、まあちゃんとしたもの作っとけばそこはビビらなくて済むっていうのはまあすでに経験済みなんで、焦って中途半端なものを出すと何かあっても自分がブレるんですよね。それでも未だに作った後もう一回色塗り終わったルアーを使って色なりその設計なりが自分が思ってたより良かったらホッとしますけどね。釣り場で見た時に感動できると良かったっていう。
究極やっぱ人の釣果って嬉しいよね。
ああ嬉しいですね。
自分が釣ってその釣れるっていうだけではすごく不安でさ。
はいはいはいはい。
みんなからどう思われてるのかなっていうか、その、まあ、ルアーがね、
はいはいはいはい、
これ使いやすいって自分では思ってるけどみんなどうなんやろうとか、うん、それがね釣果報告とかの中にその自分がまあすごくこの部分口には出してないけどこの部分って思ってる部分をパッて言われた時はすごい嬉しいよね。
はいはいはい、ですよね。ネット面ではそういうのをもうちょっと整理して見せれるようにしないとなって思ってるんですけど、やっぱ釣果報告嬉しいですね。さすがに現場で大会とか現場ですぐ目の前で釣果報告されると舌打ちしますけどその心の余裕のなさよ。先に釣り人としてよかったですねっていう釣った人間は別にもう何言われてもいいじゃないですか、もうすでにあんた幸せだろってその時にいやーありがとうございますって言わないですかね。いいですねっつって
俺もあの地元でまあ、音楽川とかで釣りしてて、
はいはいはい、
基本的に俺の自分 の, そのガチの知り合い以外は俺のこと知らないっていう体でやってきたのよ。
はいはいはいはいはい
はいはいはいはいはいはいはいは
いはいはいはいはいはい
はいはいはいはいはいはいはいはいはい、派手なボート引っ張ってやってるんだけど、まあ大体俺なんかに興味ないだろうとか、うちのルアーなんか持ってないだろ
う。そうさ、それ強いですよね、うん、
異常なぐらいそれがあるのよ。でも最近ね、そのちらほらとそのなんていうかな、もう、まあ、同じ釣り人ではあるからちょっと会釈してとこうすれ違う途中で、あこの人俺とは関係なさそうだなっていう人からポンと声かけられて、であのダブルウィップのこのネコリグの針のつける位置を教えてくださいとかってい
きなりピンポイントですね。
ピンポイントで来る
の。もう質問ってそういうピンポイントですもんね。
そうで、デッキの上とか見てもさ、まあ俺が今まで手掛けたも商品とかもそういうものが全然載ってない人たち、
マニアではないってことですね。
そうそうそうそう、 がそういう普通にうちのそのガームだとかチピナベだとかチャターだとかでそういったところに関するその質問っていうのを釣り場で投げかけてくれた時のその嬉しさというか、
はいはいはい、
かなりびっくりするけどね。あの嬉しい。
塚本さんはそれの逆をやってましたけど、あの写真撮ってもらっていいですか問題。
何が？
イベントとかで、うん、あの写真撮ってもらっていいですかって言った時に、うん、塚本さんはその体なんで常に、うん、はいはいいいですよって言ってカメラマンの方に回るじゃないですか。でいやあのそうじゃなくてって一緒に撮ってくださいっていう、うん、あ、 ありがとうございますっていう。僕逆やったことありますからね。
あ
はいって言ってあのカメラマン頼まれてんのにあの笑顔を作ったことありますから、ね、
それなんかテレビでね芸能人で
誰撮ったんだろうな。
お笑いかなんかで、ね、そんなに売れてないやつを何人か連れてってでドッキリ仕掛けるのよね。
はいはいはいはい。
で女の子が2人バーって行ってすいません写真いいですかって言ったらいいですよって言って作るわけよ。
はいはいはい。
だけど女の子はそのあくまでもその景色をバックに私たち2人を撮ってくださいっていう。
ああ
そのあの赤っ端時間。
はいはいはいはいはいはい。
わあってきついなーって思う瞬間だよね。
芸能人って思ってんだろお前らっていうなかなか厳しいいじりですよね。
多分俺はねそういう意味ではもうすぐ用心深い人間なんだ。
用心深いですよね。僕とかうかつなんで、うん、だって着ぐるみとか着てるわけじゃないですか。あのまあそういう意味であこの人はその一般人じゃないからお願いしてもいいっていう、うん、その係の人に頼む的なのであったりとかもあると思うんですけど、うん、
スタッフだと思
うんですよね。スタッフというか、うん、でまあ全然あの喜んで撮ってあげるんですけど、うん、本当に多分誰かとの写真だったのかもしかしたら多分知り合いだったかもしれないですけど、うん、あの開発さんとかと一緒に出てて、うん、その開発さんとその人が写真撮りたいっていうので、うん、まあ一回なんか明確あのどこかとか覚えてないですけどそれがあったっていうのは覚えてるんで、あれやっぱ恥ずかしかったなっていう。まあ言い訳できるとしたら多分コスプレ着ぐるみ系をしてたがためにあのそう思ったんですけどね。そう許してくださいって図に乗ってたら僕を許してください。
普段はあんまないな。
用心深いですね。
傷つかないように生きてるよ、うん、てかね俺そういういたずらをずっとやってきてるんだよね。
やる方やる方だ。
そう常にそういうことを思いついて実行してきた人間だから。
それ確かに僕も人にはやりますけどね。怒りはるから
学生時代とかでもああいうあの女の子からなんかほらこうプレゼントもらうとか手紙もらうとかっていうのは 100% こいつが罰ゲームでやらされてるかもしくは俺の友達が裏でやってるかっていう認識だったから。
なるほど。
なんだお前くのいちかと。
はいはいはいはい。
どこの手のものだと。それとも罰ゲームかと。何やらかした。
漫画みたいですね。その警戒心たるや
ん。だから俺の背後は取れないぞと。
はいはいはいはいはい。
去年いつだったかな12月ぐらいあの桑田さんにあのマッサージをね、
はいはいはいはい、
で力抜いてとかあんだとかってね、こうやってんだけど、お前警戒心強いよなって言われて、1ミリも俺のこと信用してないよなっていう。いやそんなことないですよと。いやもう信用してますよって言って、いやいやいや普通はさこうやって近づいて持ち上げてパッと離すとパレッと落ちるんだよって。
お前絶対途中で止まるじゃんと。
はいはいはいはい。
常になんか背後から何かされポンと突き飛ばされてもなんか落ちない、そこにパッてこうとどまろうとする、何かの瞬間的な力で自衛する癖がついてると。
はいはいはいはい。
全然信用されてないって言われて、あ、そうかもしれないなと。意外とそういう警戒心が強い。
コブラの格好で干渉されたりとかはないですか？
いやー、あんまりでも俺にしてこないと思うね。ややこしい人間やと思われてるから。
あれも騙されたよな、そういう意味で。写真撮ってくださいっつってニコニコして肩組まれて干渉されましたからね。ただ最後のコンマ何秒で気づいて締めましたからね、キュッてお尻を、うん、じゃなかったらあの字が。そうね。いや、あの寺山修司、ね、寺山修司だよな、あの、うん、劇作家というか、うん、とか詩人の、うん、の人のなんかが選んだ言葉百選みたいなのを学生の時に読んだ時に、どうせ私を騙すなら死ぬまで騙してほしかったっていう言葉が、多分女の人の話、あの歌の歌詞か何かだったんですけど、それがやっぱ消えなくて強烈に覚えてまして、自分もそれだったらそれすごいですよね。だから騙されてんのかそれが本当なのかもう分かんないですけど、死ぬまで騙すんだったら、でやるにしてもやられるにしてもそれができれば世の中幸せなんじゃないかって思ってるところはあるんですよ。チムシが作り物だと、作り物ですから。あの別に僕はあのほっといたら割と怖い顔して考え事してることがあるんで、それで着ぐるみ着てたりするんですけど、まあやり始めたらもう最後まで騙し続けないといけないっていうのが あるんですけど、それをなんか後押しする言葉ですよね。最後まで騙そうっていう、真剣に。
そうだった。大体でもそういうのっていうのはね、浮気をした夫の、彼に対しての妻のね、気持ちをさせて
くれるけどさ、
まさかね、着ぐるみの話に持っていかれるとは、
それを
言った人も思ってないよね。そんな意味じゃねえよ。誰が着ぐるみの話だと。
よく捉えるな。騙してもらえなかった人の話ですもんね、うん、それは。
嘘が下手な人。
いや、やりきればいいんだろうなっていう。
まあやりきるのは大事だね。
多分そういうのが好きなんですよね。そのか、あのプロレスマニアじゃないんですけど、大人になってやっぱプロレスっていう世界も、これは私、あ、だ、DTC ですね。あの、プロレスっていう世界のからくりは面白いなって思ってるんですよね。その死ぬまで騙そうとしてる人らですからね。仮面の中が誰か分かってんのに、で本当に隠してるわけじゃないじゃないですか。なんか
ちらほら見えてる、
見えてるんですけど、形としてその大前提絶対にあのバレないようにしてますっていう前大前提を作るっていうのが、あの緩いのかきついのかわからないからくりがをやりたいっていうのはあるんですよね。
この先合流があります、ご注意ください。
くしくもうちの、 あのサポートアマの一人がちょいちょいあの ガチで覆面かぶって手伝ってくれてますけど
覆面が意味があるのかないのかが全くわからない。
私物ですからね。すごいですよ、覆面かぶってて福島さんですよねって言われて動揺してましたからね。
動揺するんだ
ファン。いやだに知らない知らない福島さんっていう人が、まあ、僕 の, そのサポートしてるその覆面の人ですけど、福島さん越川さんなんですけど、その福島さんの方が覆面かぶってバサクラ手伝ってくれてる時にお客さんが来て福島さんに何かの質問してたんですよ。で多分牛久の大会に出たことがあるとかそんなんだったと思うんですけど、あの人らはやっぱ一応ロコの、うん、あのヒーローまでは いかないですけど面白おじさんズなんですよね、うん、牛久に行けば割とこう地元じゃ俺たち有名なんだぜっていうところがあるっていう、それを油断して食らってあのちょっとびっくりしてましたけど、照れてはりましたけど、知ってんの俺をって言ってましたけど
知ってんの俺をっていうの面白い。だからそういう時用のさキャラクターを作ってあげないといけないよね。あくまでも普段サポートしてる福島さんとは別個のマスクドなんとかっていうキャラクターとして、だから松本光弘とチムシがいるように、
はいはいはい、
福島さんとマスクドなんとかはもう同じ人なんだけど別のキャラとして、
はいはいはい、
星川さんは星川さんでいいかな。
立ってるだけで目立つ人っていうのはレアですよね。レアというか、まあ、そういうのもあんだっていう。
いや、EV の あの着ぐるみが似合ってるのか似合ってないのか絶対わからないあの感じ。進むも足りてないし。
あれすごいですよ。本人は暖かくていいよっていう謎のお気に入りになりすぎて、そのまま買い出しに行くっていう。
まあまあ子供がポカーンと見るよね。
見ますね。業者感もありますね。でなんかおっさん
ただね、表情がほら明るいというかニカって笑ったあの顔がなんとなくキャラクターっぽくてマッチしてるような気もする。全くの違和感だけではない。
はいはいはいはいはい。
甘いものと辛いものを一緒に食べた時のなんか甘じょっぱいみたいな感触を初めて味わった時みたいな。チョコかけたポテトチップを初めて食った時みたいな。
成り立ってますもんね、うん、話だけ聞くと。そうそう、星川さんに着ぐるみ着せようと思うんだっつって、うん、っていう想像がつかない。見てみてもやっぱり予想通り女の子に着ぐるみ着せるのとわけが違って、やっぱりおっさんが着ぐるみ着てるっていう言葉にすると思うんですよ。なのに何パーセントが可愛いっていう部分が出てくるっていう、
あの感覚は新しいな。
新しいですね。いや本当になんかどうやって選んだのか実は最近思い出そうとしても思い出せないんですよね。多分自分が出なくなります。で、あの二人にはなんかそういう言い方すると悪いですけど、そのあとサポートをみんながすげえ欲してた時期だったんですよね、一応の選手が、
はいはいはいはい、
だけど本質そこじゃねえだろうって僕は思って、うん、そのために大会出てんのかと思う、その、ある意味承認欲求じゃないですけど、まあ、もちろんそれも ありだと思いますし、僕だってまあ仕事もそうだけど、その部分も分かってはいますけど、どうだっていう 俺ここにいるぞっていう、ただそれ俺ここにいるぞはメーカーにサポートしてもらわなくても俺ここにいるぞって言えることですから、
そうね、
示せることなんで、
むしろそれをね、何もサポートを受けずにそれをやった方がかっこいいけどね、
かっこいいっていうなんすよね。いますもんね、やっぱそういうので目立って、自分たち、まあ、知ってるからっていうのはありますけど、まあ、見てる範囲でもそういうことはありますよね、横井さんとか。
かっこいいですね。
なんかホッとするんですよね、好きもあるし、あの素で普通にやったのちゃんあの選んではるというか。
だってサポートがつくってことがはさ、自由が一つ減るってことだからさ、
はいはいはいはい、責任が、釣りに責任が出てきてしまって、それは
何かをだって自由に選ぶっていうことができなくなるわけじゃん。
はいはいはい、
ぶっちゃけて言うと、例えばね、あのリールのメーカーがさ、なんかつきましたっていうと、はい、その年その年で当たり外れって絶対メーカーとしてはあるわけじゃん。
あ
すごい、シマノのこのリールは今年すげえいいなと思うけど、でもそれが全てじゃないじゃない。
はいはいはい。
と、これを投げるのに関しては、今年で言ったらダイワのこっちの方がいいんだよなとかっていうのは、絶対あるわけで。
シマノの中でも粘土とかもありますもんね。
あるある。
一個前のやつの方が、体に合ってた
とか。そういう、自分の中のその、釣りって、まあ言ったらコンセントレーションなわけじゃない。一番大事なのは。はいはいはい、そのコンセントレーションを継続していくのに、その一つそこで、ね、なんか何かメーカーからもらったことによって、でそれを使わなきゃいけないっていうストレスを抱え込むわけじゃない。
コンセントレーションって意味は 何になるんですか。
集中力。
集中力、うん、選んでそれを本当に自分が選んで使うのか、
ご注意、
それをしなくちゃいけないって思ってそれを使うのか、どえらい差ですよね。
そう、
どえらい差というか、まあなかなか本来起きないことですからね。あのでも自分自身もそれ経験したことがあって、なんかこれでもずっときたいなみたいな、あのビデオとか撮ると、
はいはいはい、
すげえ欲が出て、手を変え品を変え、なんかあの普段と違う釣りをカッコつけてやって、全くあの噛み合わないっていうことが DVD 撮影をやった時に思いっきりありましたけど、だ大会出てある時にもそれは踏ん切りつけたんですよね。そのいる時はいるし、自信持って作ったからいいし、その試合で使えるハマるルアーなんか1個か2個ですから、それを見つけれたらもうとことんそれやるしかねえっていう。だからあの2人をサポートアマって言ってるのは、プロにならなくていいっていう、その結果も別に出さなくていいっていう。だからすごい変なことを言ってるのは分かってるんですけど、あのまあ実験ですよね、お互い。だからよく話し合ってるんですよ、その。こっちの勝手な思いだけでそれをやると失礼なので、そういうで、まあだから好きにやってくれという。別にもうすぐ20試合のうち1試合でもチムシのルアーで別にポンって何か入ってくれたら、それはずっとサポートしてきた意味があるんで。で別にあの人らは普段よく釣り行くから、普段のそのレポートなり話し合いなりとかは全然僕にとってはプラスになってるので、そこであのまあブレない人らなんですけど、でもうっかり それを言ってなかったらやっぱり気使って、その瞬間にちょっとこれで釣ってあげようっていう色気を出すことで、そのあの人の大会人生なり釣り人生が関わることで変わるのは確かですから、まあ、あの なんそのそこはなずなんかもうちょこちょこもう喋らなくてもいいだろうっていうぐらいすり合わせはしてますけど、坊主でも大会で H1 で坊主でもあのいいんじゃないですかって言ってますから、その戦い方が良ければ、
そうそうそう、
あのいいじゃないですか。別にあの僕だってなんか小指の先僕はやりますけど僕がやるから逆にあの2人やらない2人をサポートしてるのはあるんですよね。僕はもう逆にとことんやるから浮いてさえいれば無制限までやりますっていう、その総合ルールみたいなので行こうと思ってますから、トップウォーター業界の MMA をやろうとして足関節もやります、ね、でもトップで勝ちたいんですよっていうタイプと、あの2人はプロレス的というか自分の肩を持って勝とうとしてくれるんで、その結果坊主食らおうがいいじゃんっていう、で僕も誰かに言ってもらいたかったんですよ。それを意思を持ってやってるのに結果しか求められないのはしんどいことですし、あの難しいことを挑戦してるんですよね。あの変なことを、しかも癖で自分の癖でだ、そういう人を応援したいっていうのに適した人が目の前にいたっていう、あまあぶれないですよね。
いやすげえショックだった
福島さん取り合いましたからね。
そうそうそうそう、うわやられたと思って、
星川さんまさかの前田さんがあの後からまあまあいいやと思って、あのダブルサポートですからね。
なんかこうチムシリズムでブランク投げて、チムシリズムでブロック投げてるみたいな。チムシーズンってなんだろうっていう
ルー扱ってねえじゃねえかっていう、
チムシーズンってどこに言ってるんやろっていう
あれがまあ成り立つ、本当に成り立ってればそれでいいと思ってますからね僕らは。できなかなかその信頼関係はできないと思いますけどね。チームシーズムであのよそのメーカーで優勝しましたって言ったら怒るでしょ よそだったら別のメーカーの精神だけはっつって、
うん、だからチームシーっていうのはそのなんていうのブランド名じゃなくて生き方っていうことになっちゃうよね。そこまで
来ちゃったの、はいはいはいはい、そうですね、
それはそれでかっこいいなと思う。それをね、もっと例えばすごい、まあ、きちっとしたシュッとしたメーカーがその自分のところのブランド名生き方ですからなんて言うとふざけんなお前ってなるんだけど、すかしてんじゃねえこの野郎になるんだけど、まあ、そうじゃないから面白いと思うな。これ
まあドタバタしてますからね、ドタバタひねくれ人間がみんあの集まって自分たちのやり方で結果を出そう。
ハードメイトのでも釣りってそうあってほしいよね。その、
うん、
なんていうのかな、ソフトルアーの釣りももちろんやる人たちがそのハードメイトにこだわってやる瞬間っていうのはさ、その釣りのスタイル自体がそのこだわりであってほしいじゃない。
そうですね。
その何でもいいのよ。その大会に勝つためにどうこうするんじゃなくって、あくまでもその得意技が何かあるから、他のもんならともかく、スピナーベイトだったら俺は負けねえとか、クランクだったら負けねえみたいな人たちが、その自分のスタイルだけで戦う面白さみたいなところってあるじゃん。
ありますね。
だから、俺、ハードメイトの大会って面白いんだと思ってるんだけど、それがその、なんか、トーナメントの勝ち方が上手い人たちが、
はいはいはいはい、
とりあえずソフトベイトで普段狙った方が効率はいいんだけれども、まあそこを、まあ、それと同じやり方をできる ハードベイトを見つけてきて、まあ、もしくはそんな風に改造しちゃってでそれで釣ってくるっていうのはなんかまた違う気がするん
ですよね。そうですね、僕も逆でフォームは試してみるんですけど、あ、両方あるんですよ。あのワームもやんないトッパーとかもやんないからワームなんか入れりゃ食うでしょっていうんですけど、入れても食わないし、でも使い方さえハマれば確かに楽に釣れる、うん、その両方持ってて、あ、強いな、あの要は釣るための確率としては高いですね、イコール勝つための確率としても高くなってくるんですけど、それに打ち勝つ要素がクランクの中に、例えばクランクのこの要素でだったら勝てる要素がもう 10% あるっていう、その 10% に 100% 注げばいいじゃんっていう、そのワームはその釣れやすさというかアドバンテージがあるんで、まあ 60% 持ってますよって言っても、10% あんだったらそれを最大限とことん引き出せれば、引き出して戦えば平等な戦いというかなんじゃないのかなっていう気は、僕もトップオーターでいや可能性あると思って戦ってますからね、その勝てる要素をとことん絞り出して挑むっていう、信じてるからやってるんですけど、その信じてるのと現実問題、じゃあパーセンテージどうだって言ったら、いやそれは無理がある部分というか、100人浮いちゃったら水面に出にくくなるとか、そんなんはもちろん分かって経験してみたら分かるもんですから、でもその数パーセントあるんだったら自分がその数パーセントにはまる方法と、それをちょっとでも広げる方法とやりゃ面白いですよね。ただの確率だけでやってるわけじゃないというか、それはプロの人に任せるというか、結果だけを本当に求める世界だったらそれでいいですし、でもそれだけでもないですもんね。あの結果だけで出してりゃいいっていうわけでも本当はないと思うんですけどね。本当のプロは癖もあった方がいいと思いますけど。あとその、あ、ちょっと一回止めます。時間が来たので一旦止めてすぐ撮ります。